ペル安らぎの部屋、
ゴスペルのごちそうい
ただきます。今日もオリジナルゴスペル安らぎの歌をお届けいたします。
今日はちょっとだけゲストにタミヤ姉さんをお迎えしています。
わーい、パチパチパチ。
皆さんこんばんは、おはようございます、こんにちは。インターネットをお聞きの皆さんのために全部言っちゃいました。
なんだか誰かの真似みたいだね。
誰かしら。
ところでタミヤ姉さん、あの中学校の英語の教科書にスワヒリ語でジャンボ、ハバーリーって書いた後のを思い出したんですけれども、意味を教えてください。
はい、ジャンボというのは一日中使える挨拶の言葉なんです。だからさっき私がご挨拶したようにおはようございますの意味もあれば、こんにちは、こんばんはと言いたい時にも使います。
うーん、ハバーリーは、
ハバーリーはご機嫌いかがですかっていう意味です。
うーん、なんで急にスワヒリ語なの？
今日1月26日はスワヒリ語と英語が公用語になっているある国の記念日、解放記念日なんですけれども、そのある国をお嬢さんに当ててもらいたいんですけれども、あのタミヤ姉さんはすぐ分かっちゃうので、タミヤ姉さんにヒントをあの出していただきたいんですけれども。
簡単なのね。
うん、分かりました。じゃあね、スワヒリ語っていうのはアフリカの東海岸一帯でかなり広い地域で使われている言葉です。
分かりました、お嬢さん。
分かんないできるならアビオとか、そういったところでで
もそれじゃすぐに分かっちゃうでしょう。じゃあね、ビクトリア湖って東海岸の方にあるんですけれども、その周りにある国の一つです。隣がケニアですよ。
琵琶湖なら知ってるんだけどな。うーん、まだヒント
まだヒント、
まだヒント。
うーん、じゃあね、去年の9月にうちの教会から海外宣教のチームが行きました。
うん、
分かった。
分かった。
どこどこ？
ウガンダです。
おお、正解じゃないですか。
はい、
偉い。
当たり前です。
今日1月26日は、はい、ウガンダの解放記念日なんですけれども、はい、ウガンダの公用語があの英語とスワヒリ語なので、スワヒリ語をタミヤ姉さんに今日は聞いてみました。
はい、
で、タミヤ姉さん、アフリカでどこか行った国とかありますか？
仕事で北アフリカのアルジェリアと西アフリカのセネガルに少しだけ行ったことがあります。
へー、動物とか見ました？
残念ながらセネガルの方はあんまりそういった動物、そういった動物というのはつまりあのケニアに、うん、あの行ったら見られるような動物はいませんでしたね
じゃあキリンと競争しなかったの？
うちにぬいぐるみがあるんだけど
ねえ、ゴリラと相撲を取らなかったの？
いや、ゴリラと相撲を取る人は相手が違うでしょ
そっか。
1曲目の紹介をお願いします。
はい、それではまず1曲目、作詞作曲ダビデ前田さんで Into the Gate of Revival です。お聴きください。
精霊の炎が今この地に燃え始めて、待ち望んだリバイバルが確かに始まった。主の皆のもとに集って喜び歌おう。 Into the gate of revival, Into the gate of revival.
それでは金高かおるさんにゲストに来ていただいていました
違います、おじろさん、タミヤ姉さんでした。
そうだったか。
それではあのさっきの続きなんですけれども、
はいはい、
あの9月3日から 9月11日まで協会からウガンダチームが使わされていましたよね、おじろさん。
はい、
ウガンダチーム、私もおじろさんも行けなかったですけれども、
はい、
ブログと映像で見たその様子は感動的でしたね。
そうだったよね。ブログや映像を見たら、はい、2000人とか3000人とか人がどんどん集まってきて、はい、びっくり驚いたよね。
あの、私もすごく驚きました。で、最初あのアフリカの方ではそんなにすぐに人が集まるものなんだなんて思っちゃったんですけれども、うん、でもそうではないっていうことでしたよね。
うん、癒された人に手を挙げてくださいって言ったら、耳が聞こえない人とか何人も手を挙げてて感動でしたね。
はい、私もです。あの、私は教会からウガンダチームが使わされる前にある映画を見たので、ウガンダの国の様子を見ながら、あの、祈っていた時に、あの、すごく胸が熱くなりました。
その映画ってマシンガンプリーチャーでしょ？
そうです。おじろさん見ました？
私も見たかったんですけど、はい、すみません、未だに見てないんです。
じゃあ、あの、その映画の話をちょっとしたいと思うんですけれども、その前に次の曲をお願いします。
はい、作詞作曲柴田喜びさん、愛を伝えに行く。
カルバリの丘で流された尊き血を私のために愛を示された十字架の恵み今日も注がれてあなたの愛に満ち証し人となるこの場所であなたを愛し褒めたたえる十字架の力を受け愛を伝えに行く。カルバリの丘で流された尊き血潮私のために。
かおりちゃん、
はい、
マシンガンプリーチって映画どうだった？
はい、あの、この映画を見たら誰もが東アフリカの現状とそこにいる孤児たちのことを考えずにはいられないんじゃないかなっていうふうに私は思った映画でした。
はい、
で、内容なんですけど、ものすごく簡単に言いますと、元麻薬売人の人がアフリカの子どもたちの命を守る人生に変えられていったっていう映画です。
はい、
で、あの、実際にいるサム・チルダースっていう人の実話を元にした映画です。
はい、
で、映画マシンガンプリーチャーの公式サイトには、壮絶な彼の人生を通して世界の真実が見えてくるって書いてありました。
なんかその映画って、はい、感動的だと思うけれど、
はい、
ちょっと激しそうで怖そうな感じのも出てきそうだね。
はい、そういう映画ですね。でも、あの、マシンガンプリーチャーの映画に限らず、最近のニュースを見ると皆さん感じていることだと思うんですけれども、アフリカや中東の方では日常茶飯事に悲惨な出来事が起こっているなって最近思います。
うん、本当にそうだよね。
はい、でもその映画では誰もに知ってほしい希望の出来事がありました。
誰もに知ってほしい希望の出来事とは？
はい、じゃあその話の前に次の曲をお願いします。
はい、作詞作曲山川さと子さん、主に栄光あれ。
世界中の主の民が声を合わせ主を讃える。Praise the Lord, Praise the Lord, 主を讃 在住の主の民が声を合わせ主を讃える Praise the Lord, Praise the Lord 主を讃える Praise the Lord, Praise the Lord 主に栄光あれ Praise the Lord, Praise the Lord 主を讃える。
カビちゃん、
はい、
誰もに知ってほしい希望の出来事って何？
はい、あの映画の中でイエス・キリストに出会ったっていう表現があったんですけれど、小次郎さん、あの私はクリスチャンになる前に、うん、あのよく他の映画でもこの表現を聞いたんですけど、
はい、
いつもなんか意味が分かんないなって思ってました。
うん、私もそう思ってたな。
あの今はクリスチャンなのですごくあのイエス・キリストに出会ったっていうふうに言ってる意味が分かるんですけど、
はい、
あの小次郎さん、じゃあ説明してもらっていいですか？
はい、イエス・キリストと出会ったっていうのはどういうことかというと、
はい、
神であるイエス・キリストが本当に生きていて自分に働いてくださるということを自分の身をもって知ることですよね。
はい、あのマシンガープリーチャーの映画でもあったんですけれども、はい、あの人にはどうにもならない苦しみを取り去ることができる本当の解決を与えてくださる神様を知って体験した人が自分の罪を悔い改めるんですよね。
はい、
じゃあ次の曲をお願いします。
はい、作詞作曲小畑めぐみさん、ああ十字架。
ところでさっきのイエス・キリストと出会うっていうお話なんですけれど、あの今日は私の母が神様と出会った時のことを少しお話ししたいと思います。私の母は癌で入院していました。その頃母は癌の痛みが激しくて点滴からのモルヒネも効かなくなってました。痛みで顔は歪んで全身に回っていた癌のせいで、あの足はまるで象のよ足のようにむくんでました。母はものすごく精神力が強い人だったんですけど、毎日毎日痛みと死の恐怖で怖いと痛いしか言わなくなっていました。そんな時、母の高校時代の友人の方が病室に来てくださって聖書の話をしました。私の母はのりこっていう名前なんですけれども、その母の友人の方がイエス・キリストはのりこさん、あなたのために十字架につきました、このイエス・キリストを受け入れますかっていうふうに私の母の友人の方が言いました。で、私の母ははい受け入れますって言った後に眠りにつき、その後私を呼んで神様を見たっていうふうに言ってました。その時からモルヒネも効かなくなった痛みはなくなって以前の穏やかな母の顔に戻りました。それからあの母は痛みと恐怖を訴えることは一度もなくなりました。
香織ちゃんのお母さんはそれからどうなったの？
はい、それから3、4日ほど経った後、意識がなくなって天国に行きました。でも顔が本当に穏やかで、お葬式の時には母の顔を見た人がみんな全然苦しまなかったんだねっていうふうに言ってました。
そうか、香織ちゃん、私たちにとって愛する人の死はすごく寂しいけど、でもそれで終わりじゃないもんね。私たちにはまた愛する人と天で会えるっていう希望があるよね。
そうですよね。聖書には神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、というふうに書いてあります。私の母のがんは治りませんでしたが、もっともっと素晴らしいもの、永遠の命を神様からもらいました。そしてそれは母だけにとどまらず、私も永遠の命を神様からもらいました。それでは最後の曲をお願いします。
作詞作曲、ダビデ前田さん、天の故郷に憧れて。
それでは今日も私たちにお付き合いいただき
ありがとうございました。
ゴスペル安らぎの部屋では皆様からのお便りをお待ちしております。
ホームページにあるアドレスまでぜひお便りをお寄せください。
明日のパーソナリティは
サトピーこと佐藤正弘さんです。
それではさようなら。